今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します。アメリカはロサンゼルス、ももキッスドットコムの勝田です。はい、今日は5月の27日2018年日曜日となっております。今日のロサンゼルスはですね、まあ、薄曇りですね。最高気温が22度、最低が14度ということですね。まあ、正直ちょっと肌寒いんですよ。まあ、もう8月じゃない、ごめんなさいね。もう夏に暦の上でなってるんですけど、まあ、ちょっとまだ寒い感じですね、今年はね。はい。で、何ですかね。うちのですね、まあ、キッチンに、まあ、キッチンがあるんですが、キッチンのカウンターにですね、ココナッツオイルの瓶があるんですね。まあ、これをいろんな料理に使ったりとか、飲み物に入れたりとか、いろんなの使うんですけども、で、このココナッツオイル、普段はですね、まあ、白いんですよ。固形なんですよね。ただこれがね、夏の暑い日とかになると、気温が上がるとですね、液体になるんですよ。そうすると透明なね、液体になるんですね。まあ、これを見るとですね、一つのこう、インジケーターっていうんですか、どのくらい暑いかっていうのはね、わかるんですけども、当然のことが今日はですね、涼しいので、まあ、本当にしっかりと固形のね、ココナッツオイルの状態でしたね。はい、まあまあまあちょっと関係ないですが、でもまあそんな感じで今日はですね、ちょっと寒い感じですね。で、今週はですね、実は5月の28日がですね、明日は月曜日なんですが、メモリアルデーということで、まあアメリカの、祭日なんですよ。で、戦没者のまあ記念日というんですかね、思い出す日という日でしょうね。はい、まあ、要するにいろんな過去の大戦とか戦争とか、いろんなそういう軍隊とかでね、まあ、亡くなられた方、戦争とかで亡くなられた方たちをまあ思い出すというか、感謝をするというか、敬意を示すというような祭日です。でね、このメモリアルデート、5月の28日なんですが、これがですね、話によるとですね、オフィシャルスタートデーのサマーバケーションのシーズンだそうなんですよ。要するにもう、こっからが、まあ、夏休みのね、シーズンが始まるんだそうですよ。ね、まあ、だからもう5月の末、まあ、要するに6月ですね、6月、7月、8月と、いう3ヶ月間がアメリカでいう、まあ、サマーバケーション、ね、夏休みシーズンですよということなんで、まあ、その間ね、まあ、6月半ばぐらいになるともういろんなもう小学校とか中学校とかそういう学校がね、夏休みに入りますから、確かにもう夏休みシーズンになっちゃうんですね。で、これが9月の、今年は3日なのかな、レイバーデーというのがありますので、まあ、勤労感謝の日ですか、日本的に言えば、まあ、そこまでがまあ、サマーバケーションのシーズンだっていう話なんですね。はい。まあ、それにしては今日はちょっと涼しいんですけども。で、まあ、この週末ね、何をするかというとですね、実はこのシーズンっていうか、メモリアルデーとかね、いろんなその祭日があるんですが、やっぱりアメリカではですね、何でしょうか、ホームパーティーみたいな感じで、いろんなうちでですね、バーベキューをやって楽しむっていうのがね、まあ、いろんなね、家族が集まったりしてね、バーベキューやって楽しむというのが結構一般的なんですよ。はい。まあ、ですのでね、まあ、このシーズンはいろんなところでバーベキューを行われるわけですが、まあ、それにもね、沿ってですね、私たちもですね、まあ、うちではちょっとうちは庭がないのでバーベキューができないんですが、まあ、なんていうんですか、お友達とかね、お知り合いの方に誘っていただいて、まあ、その方がですね、家でバーベキューをやるから行こうということで、まあ、今日もですね、まあ、午後から、バーベキューに行ってきます。でね、そのアメリカのホームパーティーのスタイルで結構一般的なのがポットラックと言いまして、でそれぞれの家庭っていうんですかね、それぞれ のお客さんね、お友達同士がですね、いろんなその自分のその一品とか二品とかという料理を持ち寄って、まあ、パーティーを行うということ。まあ、独身の時なんか逆に、bring your own beer みたいな感じでね、そう、ビールを持ってくればいいとかね、そういう要するに何か自分で何かこう一つ持ってく、アイテムを持ってくというのが結構そういうスタイルなんですね。 そういったポットラックっていうことを今日やるということです。なので、まあ、今日ね、行くお宅はちょっと初めて今回行くんでね、どんなところか分かりませんが、まあまあそこそこ何件、何人かの、そのご家族が集まるという話なので、まあうちも何か持っていかなきゃなというところで、まあ多分なんだろう、結構好きなのは寿司太郎みたいなね、ご飯にお寿司を混ぜてのやつ持っていくと結構みんな好きなんですよ。あの寿司太郎の寿司ご飯みたいな結構好きなんで、まあそんなのが一番簡単でいいかなと意外とこれね、何でしょう、アジア系の人とか日本人とかだけじゃなくて、結構ローカルの人にもね受けるんですよ。結構寿司ご飯結構好きな人が多いですよね。はい、まあまあそんな感じで、今日予定して、まあ明日もまた別の お家でね、バーベキューのお誘いがあってありがたいことなんですが、明日もバーベキューだということで、まあ私最近あんまり肉を食べないようにしてるんですけども、まあでもそうやってね、集まってね話をするというのはすごいいいことですね。まあお酒が入ったりすれば、まあなおかね、ビールなんか飲みながらね、楽しめるんじゃないかなと思いますね。まあ今日はね、今日行くお宅、なんかスイミングプール、うちプールがねうちについてるらしいですよ。やっぱりなんですか、こっちは一戸建てのうちでプールがあるところってそこそこやっぱあるんでね、まあなかなか日本ではね、プールがあるうちなんてなんて思いますが、こちらでは結構その普通っていうか、まあ、そこそこのうちでスイミングプールがついてるうちってまだまだあるんでね、まあそういうプールにも入れますよっていう話なんですが、まあ今日ちょっと寒いんでね、どうなのかな。うちの娘は結構楽しみにして昨日水着を準備なんかしてましたけども、まあまあそんな感じでね楽しんでいこうかなと思っております。はい、ということでね、まあこちらの話はそこまででしまして、で今回トピックはね何を話すかというと、実は先週話したアトピーとかそういうの肌の問題のその自然のねナチュラルな、トリートメントの話をちょっと続きをね話したいというふうに思います。はい、はい、そうですね。で前回はですね、まあ肌のね問題、アトピーとかね湿疹とかそういったね肌の問題を、改善するために必要な食べ物ということね、まあ、特にやっぱりアレルギーの反応で起こる場合が非常に高いので、まあ、そういった意味でその食べ物にまず注意しましょうという話をしました。まあ、おさらいをしますと、まあ、湿疹をね、まあ、防ぐ改善をする食品としてはオメガ3必須脂肪酸ですね。まあ、有名なところでやっぱり DHA とか EPA とかと言われるものありますが、青魚とかね、サンマとかイワシとか鮭とかね、あとタラの肝油なんていうの結構ありますよね。はい、そういったものに多く含まれるもの、まあ、植物性のものであればアマニ油ですね、フラックスシードオイルなんて言いますが、そういったものに含まれる、あとはクルミとかゴマとかね、ごま油とか納豆とかね、そういったものにもオメガ3というものはそこそこ含まれているということです。はい、まあその体にいい脂肪ね、必須脂肪酸というものを取りましょうということですね。はい、でまあこれ当然肌にもいいですよっていうこと当然です。はい、あとプロバイオティクスというものがあります。これは一般的に言われる乳酸菌とかビフィズス菌とかっていうね善玉菌、まあ、腸内のね善玉菌と呼ばれるものです、ね、で、まあ、これはもう本当に腸が健康であればやはり体全体の要するに免疫にも良い影響を与えますから、はい、ですのでやっぱり腸内を健康に保ちましょうと、そのためにはこういった善玉菌を多く含む発酵食品がいいですよということですね。で、まあ、一般的には漬物とか、まあ、ピクルスとこちらでねそういったものね、キムチなんかも漬物ですよね。はい、あとは納豆とか、まあ、ヨーグルト、ね、ケフィアなんていうのもありますよね。あとは一般的にはお味噌とか醤油なんかにも当然、発酵食品なんで善玉菌が含まれております。はい、まあヨーグルトなんかね結構甘いものありますのでね、まあ、その辺は中身をよく見て、まあ、できれば無糖なもので、ね、あんまり余分なものが入ってないもの、本当のヨーグルトが一番いいんじゃないかと思いますね、ヨーグルトが好きな人はね。はい、まあそういった、乳酸菌、ね、ビフィズ菌とかっていうねプロバイオティクスというものが豊富に含まれている食品がいい、 また食物繊維ですね、これはもう本当によく言われますが、野菜とか果物とか、あとはお米では白米じゃなくて玄米を食べましょうとかね、あとナッツ類とか豆類なんかにもいろいろ含まれています。食物繊維っていうのはもう体の中の老廃物をね早く外に出しますから、そういったもので取りましょうということ。あとビタミン A というのがありますよね。まあこれは有名ですが、ビタミン A というのはベータカロチンとかっていうねものというのは、まあ肌にやっぱいいわけですよ。何あるかというと、緑黄色野菜、人参とかほうれん草とかかぼちゃとかパセリとか春菊とか大根の葉っぱなんかにも豊富に含まれているというようなところですね。まあそういったところに、ある、そういったものをまあ、できるだけ取るようにしましょうということですね。まあ当然のことが、そういったものを含むねサプリメント、オメガ3のサプリメントかプロバイオティックのサプリメントね、食物繊維のサプリメント、ビタミン A のサプリメントなんかもね、今はいろんなものがありますから、そういったものを取ることもまあ有効でしょうというところですね。はい。でまあそれにですね、じゃあ逆に比較をして食べるべきではない食品、口に中にね、体の中に入れるべきではないものは何かというと、まあ、食品添加物、ね、着色料、保存料、調味料、甘味料、香料などね、まあ、そういった合成の、食品添加物というのはもう良くないということで、まあ、加工食品に含まれてますから、まあ、加工食品をできるだけ減らして、まあ、できるだけ新鮮なものをね、そのまま食べるようにした方がいいでしょうということですね。はい。まあ、食品添加物が含まれているもの、ね、そういったものはできるだけ食べないようにしましょうということ。あとは食物性のねアレルギーとかっていうのがありますから、まあそういったものもできるだけ取らない方がいいでしょうということ。はい。ね、何ですかね、アレルギーになりやすいものっていうことですね。食物アレルゲンということはね、まあ乳製品とか小麦製品、グルテン、エビやねカニ、貝類やピーナッツなどっていうのはね、そういったものになりやすいですか、そういったものを注意しましょうということ。あとマーガリンやショートニングね、そういったものも注意しましょうということ。はい。あと砂糖とかね、そういったものも良くないですよというような話をしました。はい。まあ生成された砂糖で良くないという話もしましたね。はい。あとは揚げ物ね、過酸化脂質っていうものね多く含みますからね、揚げ物も体の体内のね炎症をねやっぱり増長してしまうということなので、そういったものも防ぎましょうという話をしました。はい。ということでね、まあそういったものを、まあ、前回のな、ポッドキャストの中でお話したんですが、今回はそれに引き続きまして、そういった食べ物、まあそういったものもありますが、食べ物以外のものでね、はい、その何ですか、肌の問題というものをね改善する、またある意味では対応できるようなものね、方法を、紹介しましょうと、お話ししましょうということです。はい。ということで、次はですね、じゃあその、まあ、食べ物、今食べ物の話をしたんですが、それ以外にどんなことがその肌の、湿疹とかね、アトピーとか肌のかゆみとかね、そういったものに対応できる自然な対応法かというと、まず一つはですね、日光に当たるということがここで言われています。はい。でこれは何がいいかというと、日光に当たることでビタミン D をですね体内で生成することができるんですね。はい。でこの資料によりますと、1日10分から15分ぐらい、直射日光に当たりましょうということなんです。それによってそういった肌の問題の治癒をですね早めることになるということです。はい。ですからまあ1日10分から15分ね、太陽の下に出てみましょうということですね。まあ、ただあれですね、午後とかになるとやっぱり結構西日っていうのはあまり気持ちが良くないですから、できれば朝日とかの方が気持ちがいいかもしれないですね、日に当たるんであれば。はい。ただすでにですね、そういったなんか処方薬ありますよね、塗り薬でもそうなんですが、そういったものを実際使われている方、肌に塗っている方で、で物によってはその日光に当たってはいけません、当たらないようにしてくださいというね注意書きがある場合がありますので、そういった場合にはぜひ気をつけてください、注意をしてくださいというところですね。ただ一般的に日光に当たって、ビタミン D を体内で生成するということが非常にいい、まあ、あとは気分もいいですからね、日光の下に当たるとやっぱり気分もやっぱりねポジティブになりますので、はい、ぜひ出てみてみましょうということ。 で、あとはそのビタミン D なんですが、次がそのビタミン D をね、食べるということ、要するに含まれている食品を食べましょうと、取りましょうということ。で、よく子供の時にそのタラの肝油のね、そういったジェリーみたいなものを食べたりしましたよね。まあ、私が子供の時からありますが、はい、ビタミン D が多いっていうことはやっぱり子供にとって非常に大切だということ。まあ大人でもそうですよ。はい、あとはそのお母さんですね。はい、大切です。それはタラの肝油とかフィッシュオイルというねものあります。あとはイワシとか鮭とか青魚、あと卵なんかにもビタミン D というものは結構含まれてますよね。はい、でそういったものをできるだけ食べましょうと。はい、ただ特に冬場なんかはですね、やっぱなかなかこう日光に当たることも少なくなったりします。はい、あとは食べ物もなかなかそこまでね含まれても食べてないという場合には、サプリメントでビタミン D を補うということも一つの方法でしょうということです。はい、で、まあ特にその妊娠中ね、あと授乳中と、あとは子供がちっちゃい時ね、そのビタミン D というのはやっぱり非常に大切で、それが低いと、はい、その湿疹とか肌の問題のリスク、アトピーの皮膚炎とかのリスクが高まるというリサーチ結果が出ております。はい、ビタミン D 大切ですよ。はい、あとは、保湿というものがあるんですが、はい、乾燥するとやっぱりね、痒みになりますよね。これは冬場にやっぱり痒くなるのが多いっていうのも一つあるのでわかると思うんですが、じゃあそういったどうすればいいかということで、よく保湿クリームなんかを塗ったりしますけども、で、いろんな市販のクリームがありますが、自然のものでいうと何がいいかというとですね、実はココナッツオイルが非常にいいらしいです。ちょっと脂っこいようなイメージがあるんですが、ココナッツのオイルをですね、ちょっと取って、で手のひらに伸ばして、そして肌にこう塗るとですね、まあ、それだけで保湿の効果があるということで、保湿だけではなくて、ココナッツオイルには抗菌作用とか抗カビ作用というものもあって、ね、肌のこの癒しとか、治癒にも役立つ、そういったものを促進するにもことにもなりますということで、ココナッツオイル、ただいいものをね、ちょっと品質のいいものをやっぱり選んでね、買ってもらいたいんですが、はい、ココナッツオイルというものをですね、活用してみてはいかがでしょう。まあ、アメリカでは本当ココナッツオイル、ある意味ではブームですね。日本でどうなのか私は分かんないんですが、本当にいろんなところでココナッツオイルっています。コスコなんかでも売ってます。日本ではコストコと言いますが、コスコなんかに行っても、コストコに行っても、大きな、瓶に入ってね、ココナッツオイルが売っておりますね。はい、ぜひ利用してみてください。はい、あと肌だけではないんですが、体の問題っていうのはやっぱりマインド、要するに心ね、から出てくる場合も非常に多々多いです。心と体というものはね、心身というものはやっぱりつながっていますのでね。はい、でそういった中でやはりストレスとかね、いうものがやっぱり非常に大きいです。悩みとかね、心配とかっていうものが非常にやっぱり影響します。ね、私もアメリカに来たばっかの時にやっぱりそういった湿疹がぐわーって出たのもやっぱりね、あれだと思いますよ。ストレスがあったと思いますよ。プレッシャーもあったんでね。はい、まあ、そういった中で、そのハーバードの研究でもですね、はい、肌の状態というものはですね、心身的要素に影響を受けるということがやっぱり出ているらしいです。でどうすればいいかというと、当然リラックスをするということが一番いいんですね。でストレスをいかにして軽減するかというところで、まあ一つは運動をすることで、激しい運動をしなくてもいいと思います。散歩というもの、少し歩くということをするだけでもいいです。まあ運動する人でしたら当然運動をね、スポーツをすればいいと思いますが、何かそういったことをしてみること、体を動かすということは大切ですね。はい、あとは人と話すということね。まあ、当然ストレスになる人と話をしない方がいいと思うんですが、何かこう自分の思っていることとかいろんなことをやっぱ話すことで、やっぱりストレスっていうのは結構軽減されたりするんでね。まあ心が置けなく話せる人がいれば当然話すということ。まあ子供にとってもね、子供が、まあ、子供もそうです、そこそこたまりますからね、やっぱり子供の話を聞いてあげるというね、はいはいはいってね、やっぱ聞いてあげることは大切かもしれません。 あと、まあ、大人かもしれませんが、やっぱ瞑想とかっていうね、ことも最近はよく、一つの、流行りかもしれませんが、まあ、目を閉じて、ね、リラックスをする。そして、まあ、呼吸っていうものにね、意識を向けるということですね。まあ、深く吸って、そして、ゆっくりとね、吐き出すというね、そういった呼吸法というものも一つ利用してみてはいかがでしょうか。まあ、そういったね、心と体ということに、も肌に影響しますということですね。あとはですね、一つまたここにおすすめがあるのは、その海煙浴というのがあるらしいですね。まあ、海の潮の浴ということで、まあ、あれですよ、お風呂に、シーソルト、ね、海塩をですね、入れて、そこに浸かるというような方法ですよね。こちらでもですね、デッドシー、要するに死海ってありますよね、中東の方に。死海という海があるんですが、あそこの塩を使ったシーソルトというね、デッドシー、死海の塩というのがやっぱ流行ってましたね。いっぱい売ってるんですよ。そういったものにそのヒーリングパワー、治癒の効果があるということですから、まあ、これはいろんなね、検索すると、海煙浴っていうふうにやって、ね、検索するといっぱいいろんなの出てきますから、まあ、その中で良さそうなものを選んでね、試してみてはいいかも、見してもいいかもしれません。お風呂のその入浴剤いっぱいあるんですけど、あれにいろんなね、添加物入ってるんですよ。香料とか、着色料が入ったりするものもあるんですよね。ですから、あれもね、ちょっと選んだ方がいいと思いますよ。日本にはいっぱいその入浴剤あるんですが、まあ、バスなんとかっていうのがいっぱいありますよね。ありますけど、ちょっと注意をしてね、成分を見てみてください。で、できるだけそういった余分なものが入ってないものが良いかと思います。ですから、こういった海塩浴と、ね、単純にそのシーソルトというものを買ってね、使ってみてもいいかもしれません。で、あと、実際にもう湿疹があってね、それをなんとかちょっとかゆみを抑えたいっていう時にはですね、まあ、冷たいね、湿ったタオル、ね、まあ、湿ったタオルを冷やすというんですか、冷たいタオルで患部をこう圧迫するということも、まあ、かゆみをね、抑えるという意味では非常にいいそうです。で、まあ、子供にとってもそれは非常にやりやすいことなんでね。ちっちゃな子供なんか痒いとね、やっぱそういうことしてあげるといいかもしれません。ただ、もう痒くて、もう痒いちゃって傷になってるとかね、あとは水ぶくれみたいになってるというような場合は、ちょっと避けた方がいいかもしれません。というのは、その、何でしょう、化膿をね、やっぱりしたりとか、あとは雑菌が、の感染がね、起きる可能性もありますので、そこはちょっと注意してください。そうでなければ、その冷たいね、湿ったタオルでもって、かゆいところをこう圧迫する、患部をね、圧迫するというのは、一つのかゆみを抑える、良い方法だということです。あとはですね、ラベンダーのオイルというのがあります。ラベンダーのエッセンシャルオイルというのがあるんですが、ラベンダーのオイルっていうのもですね、非常にいいそうです。肌の、けん、あの治療っていうか、健康にとってね。で、ラベンダーのオイルのいいところっていうのは、そのかゆみを抑えるということだけじゃなくて、その不安とか鬱とかね、欲求不満とか睡眠不足とかっていうものに関してもですね、まあ、非常に優れた効果があるということですね。ということで、やり方としては、そのココナッツオイルっていうのは、やっぱ、まあ、ここでも出てくるんですけど、それにこう、なんでしょう、ここにはオイル1杯ってありますけども、これ1杯、何が1杯なんだろう。ちょっと待ってくださいね。ラベンダーオイル。よいしょと。スプーン1杯ですね。テーブルスプーンってありますが、スプーン1杯にその10滴ほどのラベンダーオイルを落として混ぜたものを、肌につけるというふうに書いてありますね。これはですね、肌をこう穏やかにするには非常にいいと。そして睡眠も促進する。ですから、まあ、夜かゆくてね、非常にもう眠れないというような時に、そのラベンダーオイルをこう活用するといい。当然、その匂いですね、アロマと言いますけど、 アロマセラピーにも使うぐらいですかね、ラベンダーというのは非常に良いそうです、ね、ココナッツオイルまたはアーモンドオイルというのがあるんですが、そういったものにね、そういったもの、スプーン1杯分ぐらいのものに10滴ぐらい落として、こう手にこう広げて、でそれ持って持ってこう肌に塗布することで、まあ、かゆみを抑えて、そして睡眠も促進してくる、リラックスにしてくれるということ、これは先ほどのあれですね、ストレスを軽減する上でも非常にいいかもしれませんね。そしてもう一つ、そのビタミン E というものがありますね。ビタミン E というのがですね、毎日 400IU とありますが、まあ、そのぐらいのレベルのビタミン E をですね、取ることで炎症というものを減らしてですね、治癒を早めることができるというふうに書いてあります。はい。で、あとはビタミン E 入りのクリームなんていうのもよくありますよね。そういった意味でビタミン E をですね、肌にこう使うことによって、まあ、かゆみを和らげて、はい。そういった何でしょう、症状の改善にも役立つというようなことが書いています。はい、というところで、今回はそのところです。肌のね、問題、アレルギー、アトピー、湿疹とかね、そういった肌のかゆみをナチュラルな対応処方予防法で改善しましょうということをトピックとしてさせていただきます。あげました。はい、まあ、くどいかもしれませんが、もう一度いきましょう。何をやるかと、食べるものを注意しましょう。食べるものですね、何を食べたらいいかというと、皮質脂肪酸が多いもの、プロバイオティック、腸内細、プロバイオティクスですね、腸内細菌が豊富な発酵食品を食べるということ。皮質脂肪酸は魚とかアマニ油とかナッツとか、そういったものに含まれているようなものですね。はい、あとは食物繊維が多いものを食べましょうと、ビタミン A が豊富な食品を食べましょうというところ、そして食べない方がいい、口に入れない方がいいものは、アレルギーの原因になり得る食べ物、それは小麦製品、乳製品、魚介類、ピーナッツなどの代表的なもの、まあ、個人によって違うのでそこはちょっと調べてみてください。あとはマーガリンとか、そういったトランス脂肪酸、マーガリンとか、ショートニングですね、そういったものは避けましょう。あとは砂糖、ね、甘いものは避けましょう。揚げ物を、ね、できるだけ避けましょう、ね、炎症を促進して免疫機能を低下させてしまいますということ。そして添加物、添加剤が含ま多いもの、食品添加物が多いものは避けましょう。加工食品はできるだけ減らしましょうというところです。はい、そして、次にあったのが太陽の光に、1日10分から15分ぐらいは当たりましょうというところですね。はい、あとビタミン D が多い食べ物、何でしたっけ、タラの肝油とかフィッシュオイルとかイワシとか鮭とか青魚、ね、卵なんかを、まあ、食べましょうというところ。はい、あとは保湿のためにはココナッツオイルを利用するといいですよというところですね。はい、あとはストレスの軽減、リラックスのためには呼吸法とか瞑想とか、ね、運動というものがいいでしょうというね、ちょっとその辺はまあ自分なりに工夫をしてみてくださいね。あとは開炎浴というものが役に立ちますよと、ね、シーソルトというものを、よく使う、ね、入浴剤の代わりに、一つ利用してみてはいかがでしょうと。はい、あと冷たい湿ったタオルで、患部をね、かゆいところを圧迫すると、まあ、一時的かもしれませんが、かゆみを抑えることが可能ですよということ。そしてラベンダーオイル、ね、スプーン1杯に、10滴とありますが、何滴かのオイルを入れて肌に塗布すると、まあ、患部をあのかゆみを抑えて、なおかつ睡眠とかリラックスも促進してくれますよということ。そしてビタミン E というものも非常にいいということですね。はい、いかがでしょう。まあ、あとはこういったものがね、含まれているものね、まあ食べ物であればサプリメントなんかもね、一つ利用してみてくださいというところですね。はい、今回のトピック、何か役に立てば幸いです。ありがとうございました。はい、ということで今回のトピックはそこまでなんですが、あと一応ちょっとだけ宣伝をさせていただきまして、 私たちのウェブサイト、momokiss.com、momokiss.com ですね。はい、こちらの方でも、まあ、そういったサプリメント、フィッシュオイル、オメガ3ね、脂肪酸の含まれたフィッシュオイル、子供向けのものなんかもございます。また、マルチビタミンなんかもね、ありますので、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。あと、新商品としてですね、2週間ほど前に紹介しました、ニューラルバランスというものもですね、おかげさまで、好評をいただいております。まあ、早速ね、何件かの、ご注文もいただきまして、ありがとうございます。はい、でまあ、こちらの方はですね、実はその開発された方ね、がお医者さんとか薬剤師の人たちがですね、チームを組んで開発したんですが、そもそもなんで作ったかというとですね、その人たちのやっぱり子供がですね、ADHD とか ADD とかっていうね、はい、注意欠陥障害とよく言われますが、そういったものでやっぱり問題なかなか苦労してたらしいんですよ。で、何か良いものが作れないかと、何か良いものがないかということで、いろんなリサーチをしまして、で作ったのがこのニューラルバランスという商品、製品なんですね。はい、で、まあ、実際自分たちの子供に使ってよかったとね、で効果があったということで、じゃあこれをもう他の人たちもぜひ共有をしようと、ね、他にもいろんな困っている方がたくさんいます、同じような問題でね、はい、ということで、作ったのがこのニューラルバランスというものです。で、中身はですね、何でしょう、水に溶かして飲むそのドリンクなんですよ、ドリンクパウダーという感じで、で、まあ、味はそんなに個人差がありますけど、私も試しましたが、コップ一杯に中にですね、スコップっていうんですか、ちっちゃなスコップが入ってるんですよ。それでもってちょっと一杯分入れるんですけど、はい、コップ一杯にそれ溶かしてぐるぐるっとこうかき混ぜて飲むんですが、まあまあそんなにきつい味ではないですが、ただまあお子さんとかね、人によってはやっぱりうわこれ甘すぎるとかいろいろ思う方もいるかもしれません。はい、その場合はまあ容量を調節してみてはいいかと思いますが、まあ、それが多分じゃないですね、約60杯分あります。ね。はい、それが、一つのこの、何て言うんですかね、入れ物に入っているというところ。で、これは当然子供だけではなくて、大人であっても、使えますから、まあ、気分がね、どうしてもその、何でしょう、落ち着かない、ね。精神的な落ち着きがなかなか得られないと。いうような方、ストレスとかね、いろんなもので、ね、やっぱ夜寝れないというような方、はい、ね、奥さんのそういった状態ありますよね、注意欠陥、ADHD とかそういったなと、また自閉症の方なんかにもよく利用されているそうです。はい、で、そこそこのね、やっぱりその良い、結果というものもね、得られる方も多いそうですから、まあ、もしね、そういった方でお困りの方、お子さんでもまたご自身でも、ね、大人の方でもいろんな問題があってね、ぜひ何かこう助けが欲しい、でも薬とかにあんまり頼りたくないなという中で、可能性としてね、試してみてもよろしいかと思います。はい、でこちらの方今ね、新商品紹介したということで、ね、紹介キャンペーンということで少し、ディスカウントして安くね、提供させていただいてますので、ぜひこちらの方もウェブサイト momokiss.com momokiss.com の方でね、ぜひ、見ていただけたらと思います。はい、ということでね、今回ちょっと長くなりましたが、終わらせていただきたいと思います。まあ、今後もね、いろんな紹介をね、何でしょう、いろんなこと、役に立つ情報とかもね、できるだけね、また伝えていくようにしますので、ぜひね、懲りずに聞いていただけたらありがたいなと思います。どうも長い間ありがとうございました。失礼いたします。